湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日はこのコーナー、湘南村の村民であります株式会社ワイズの坂俊治さんにお越しいただいています。坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は1月の11日成人の日。
そうですね。
ですね。
僕も戻りたいですね。
坂さんは二十歳の頃どんな
感じだったんですか？二十歳の頃はまあお酒飲んでやんややって、この仕事はしてなかったので。
二十歳の頃はこういった家に関わる建物などに、建築に関するお仕事は考えてなかったんですか？
自動車作ってましたね。
へえ、また全然違うところから。
そうですね。まあ、ものづくりはものづくり。
そうですね。何歳ぐらいから建物に関わる仕事をしたいなと思い始めたんですか？
あ、けどその思いはずっとあったんですけど、やっぱ敷居が高そうじゃないですか。なんか、免許が必要かもしれないし、なかなかね、そもそもそういう仕事を自分ができるなんて思ってなかったので、
はい、
まあ、ホンダのエンジン作ってましたけど。
でも小さい頃からやっぱりそういったお家に関するお仕事したいななんてあったんですか？
そうですね。ただ、父親が、まあ、車関係で図面とか書いてたので、図面書く仕事っていうのはちっちゃい時から見てたので、まあ、自然と興味はありましたよね。
そうだったんですね。二十歳の頃は車を、作っていたけど、今はお家に関する仕事をされている坂さんに今日はいろいろ教えていただきたいと思います。
はい。
まあ、成人式ということでね、もう成人が済んだ方は、二十歳の頃を思い出したり、また、二十歳の方はこれからの未来のことについていろいろ考える時期にはなってくると思うんですけれども、今日は坂さんにですね、まあ、今の、そしてこれからの、こう建物についてちょっといろいろ教えてもらおうと思ってるんですけれども。
まあ、未来の家っていうわけではないんですけれども、
はい、
まあ、今日成人式を迎えている皆様、まあ、公共の施設に集まっておられるかなとは思うんですけれども、はい、まあ、住まいに関わらず、まあ、住まいに取り入れているところもあるんですけれども、まあ、ユニバーサルデザインっていう言葉がありまして、
ユニバーサルデザイン、
はい、これは言葉の定義としては、
はい、
老若男女、うん、まあ、誰しもが使いやすいデザインっていう意味なんですけれども、まあ、日本で今皆さん馴染みのある言葉そうですね、
はい、
だと、まあ、バリアフリーとか。
そう、バリアフリーは ね、よく聞きますよね。どういうものかも大体皆さん分かるかもしれない、はい、
まあ、ちょっと根本的には違うんですけれども、まあ、バリアフリーの、まあ、誰しもが使いやすくなったバージョンみたいな感じなんですけれども、まあ、具体的に言うと、
はい、
まあ、皆様、駅のホームとか階段とか見ていただくと、手すりが1段2段と2本ついてるの見たことあると思うんですけども、
はい、
まあ、またはぐねぐね曲がっていたりとか、
うん、
まあ、手すりが2本ついてるっていうのは、一般の人が使いやすい高さと、もう一つ、まあ、お子さんであったりとか、まあ、おじいちゃんおばあちゃん、ちょっと身長が低くなっちゃった方とかも、ちゃんと手すりがつかめるように、最初から2本の高さの手すりを流しておく。
はい。
これはバリアフリーでもあるかもしれないんですけれども、誰しもが使いやすいデザイン、ユニバーサルデザイン、というのが、
はい、
根本にあるデザインですね。
うんうんうん、
で、これはまあ家の中でもちろん使っていただいても構わないんですけれども、
うんうん、
まあ今日成人の日ということで、公共の物件で、うん、まあそういうデザインがありますよっていうので皆さんには知っておいてもらいたいなっていうのもありますし、うん、まあ手すりに限らわず、例えばジュース買う自動販売機のコイン入れるところですね。
はい、
昔はコインの形状の、
はい、
まあ、穴が開いたところにつまんでコインを入れていくっていう。
そうですね。狭い、こう、もうコインしか入らないような。
まあ、あれですね。
貯金箱。そうです。
の入り口みたいな。入れていたと思うんですけども、
はい、
今の自動販売機、こう、器があって、そこにお金をジャラジャラって入れたら、自動的にお金が吸い込まれるようになってるじゃないですか。
ありますね。
はい。
そうですね、そのままお金が中に自分で入っていくような感じですよね。そうそうそうそう、はい、
あれも、まあ、ユニバーサルデザイン、物をつかめない握力が弱っちゃった方とか、またはお子さんですね、っていうのは穴に入れるの結構難しいと思うんですよ。
そうですね、狭い中入れるの大変ですね。
であと寒い時とかも手がかじかんでたりとか、
ああはいはい、ね、
普通の人でも
そうですね、
コイン落としちゃったりとかすると思うんですけど、
はい、
あの形状ならば誰しもがジュースを気軽に買える。でしかも昔よりもコイン投入する位置が低くなってると思うんですよね。
ああ、それはなんでですか。
あれもやはり子供が買いやすいとか、大人は別に高い分には問題ないですけど、
はい、
もちろん背の低い人もいますから、
うんうんうん、
万人を対象としたデザインということでユニバーサルデザインですね。
そうなんですね。
あと、まあ、住宅の中とかに入ってくると、
はい、
ドアのノブですね、
うんうんうん、
ドアノブ、ドアを開けるときカチャ
ッ
と、はい、昔はこう丸くて握るタイプ。
あ、そうです。丸いところを手のひらでこう、
そうですね、
右とか左にこう回して、右に回して、ドアが開ける。
はい。っていう形だったと思うんですけど、
はい、
今は、L 字っていうんですかね、
うん、
バーのような形になってますね。はい、あれは、まあもちろん握って、下に下ろせばドアが開くんですけれども、うんうん、例えば物を持ってた、赤ちゃんを抱っこしてる、
うん、
手が使えないってなった時に、はい、肘をちょっと、置いて重さをかけるだけでドアが開けられますよね。
そうですね。重い荷物持ってた時こうやって肘でこう押して開けることありますね。
だから今は当たり前になったかもしれないですけれども、あれもユニバーサルデザインの観点ですよね。誰しもが使いやすい。
はい。
で、あと電気のスイッチ、
はい、
の、高さですね。一般の家の高さだと、まあ、床から1メーター20センチとか30センチぐらいの高さが一般的なんですね。
うんうんうん。私のちょっと目線よりちょっと、
そうですね、低い
とか。低いぐらいかなってイメージありますね。
けど、まあ、住宅でもいいですし、新しい公共物件とかの場合は、もっと低い位置についてるんですね。
あ、そうなんですね。はい、低くなってきてるんですね、はい、最近は。
これはもちろんお子さんが使いやすいとか、おじいちゃんおばあちゃんも、腰が曲がっててもスイッチを入れられるっていう観点から高さをちょっとずつ下げていって、その結果、まあ、今の最新の公共物件では低めに設定されているっていう傾向がありますね。
あ、そうなんですね。もう本当、家の中の身近なところから公共の施設まで、はい、どんどんそういうふうに変わっていってるんですね。
そうですね。なので、うん、そういう公共の場に行く機会があったら、うん、まあ、これから家を建てようとか、あと、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが、一緒に暮らすからちょっと改築しなくちゃいけないとか、そういうなった場合に参考にできるっていうのは、いろいろな箇所で見られるので、
はい、
まあ、せっかくね、今日成人の日っていうことで、
はい、
将来どうしようかなって考える日でもあるので、
はい、
そういったところも見ていただいて、まあ、うちの家はどうなんだろうとか、そういうのを、まあちょっと感じながら帰ってもらえたら一石二鳥じゃないですけれどもね。まあお酒飲むだけじゃなくて、
はい。
ね、いいもの見てきたなっていう感じで成人式を終えてくれたらいいなと思うんですけど、そこまでね。
長さん、いいまとめです。確かにそうですね、うん。誰にでも使いやすい。どういった状況でも荷物を持ってたりしても使いやすい。老若男女、皆さんが使いやすいのがユニバーサルデザイン。
そうですね。
こういったものがどこにあるかなっていうのを気にしながら、ぜひ皆さんも周りを見ていただきたいですね。
そうですね。街中歩くだけでも、まあ、楽しいと思うので、うん、はい、ぜひ皆さん、まあ、成人式の日に限らずやっていただければなと思いますね。
ね、で今日成人を迎える方たちがこういったユニバーサルデザインをね、また作っていくようなね、
あ、そうですね、
社会になったらまたそれもいいですよね。
は
い、
それはもう。
ね、ぜひよろしくお願いします。はい、今日は坂さんにユニバーサルデザインについて教えていただきました。坂さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
湘南村の村民である株式会社ワイズの坂俊治さんにお越しいただきました。湘南村、住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。